サラは恐ろしくなり打ち消していった。私は笑いませんでした。主は言われた。いや、あなたは確かに笑った。私たちはアブラハム物語というふうに言うと、まあ、すぐさまアブラハムとは偉大な信仰者の物語だなというふうに思うわけですね。そういうふうに、なんて言いますかね、語り継がれているというんですかね、アブラハムというのは偉大な信仰者であるという、そういうイメージだけが先行する、そういうところかもしれないんです。ところが、丹念にアブラハムの物語というのを読んでみると、なんて言いますかね、もう定型句であるかのように、信仰の父とか偉大な父とかという、そういうアブラハムだけではなく、別の側面、不完全な姿とか未成熟な姿というのも、創世記の中にはちゃんと書かれてあるんですね。何もこう隠さずに、あらわにしていると言っていいんじゃないかなと思います。アブラハムが物語に登場するのは、神の招きに応えて旅を始めるというところからですね。よく言われることですが、この時アブラハムは75歳だったと。カルデアのウルから、そこがまあ自分のふるさとですが、そこから神に召されて旅に出たのだと語られています。この75歳っていうのがね、今で言うところの何歳に当たるのかは、本当のところはわからないんです。わからないんですけども、でも現実彼は神の召しに応えて、行き先のわからない旅に出るわけですから、つまり神の招きに応えて旅に出るだけの体力、それから気力があった。75歳でね。でそれは別に、なんか特殊な能力だったとは思わないんですよ。その年齢でもアブラハムに限らずですよ、旅に出る体力気力は十分持ってたっていうことなんだろうと、アブラハムもそうだったというそういうことだろうと思うんですね。まあそれは若々しいというか、まあ充実しているというか、何と言いましょうか、わからないんだけれども、そういう75歳ですよ。ところが、後にこう100歳になった時にアブラハムはね、ハガルによってイシュマエルという子供ができているわけですよ。ね。でも神は、あなたに子孫を与えるって言うんですね。で、その時に彼は、いやもう私100歳ですからってね。もう無理ですから、ぜひイシュマエルに私の家督を継がせてくださいって神に答えてるんですね。ということは、100歳になった時に自分の体力の衰えといいますかね、もう無理ですからって神に申し開きをするっていう、それが100歳だということなんですよね。それを自覚しているところから見た75歳というのが、そうするとそんなに若いっていうわけじゃないよなっていうことも、なんとなくわかる。神に召し出されて体力、気力が充実していて、その行き先を知らない旅に出るという、まるで若気の至りであるような状況でもありつつ、しかし、やはり、75歳というそれなりの年齢であったということも、聖書は証言している。そういうことだと思うんですね。にもかかわらず彼はその75歳で不安定になることを引き受けた。旅に出るとか、それが神からの証明であるからという理由で、それを自分自身にこう引き受けたということが、彼の最初の、信仰の発露だったんだと思いますよね。神に召されたのだから、旅に出ると決めてしまうっていうね。それが、聖書ではそれを信仰と呼んだっていう。人間の目から見ればそれは無謀でしょうとか、それは若気の至りでしょうとか、あるいは批判とかそしりを受けることかもしれないけれども、聖書はそのあり方を彼の信仰の発露だと見た。そういうことだったと思うんですね。だから並々ならぬ覚悟といいますか、決意を持って彼は 故郷を捨てて旅に出ていったわけですが、しかしその旅に出るアブラハムは、その旅の途中、未熟であったこと、未成熟であったことがたくさん露呈してくるわけですね。そしてその未熟のために、彼は数々の事件を引き起こすことになります。彼も引き起こしたし、事件に遭遇することもたくさんあった。それがアブラハム物語のほとんどなんですよね。で、その事件に遭遇し、事件を引き起こすたんびに、さすがは信仰の父と思われるような見事な解決をしたとはならないんですよ。ここは面白いですよね。未成熟で不十分で失敗も重ねる、その繰り返しなんですよ。にもかかわらず彼は祝福された旅を続けていくんですね。祝福によって多くの家畜や金銀を持つようになるんです。面白いですね。彼が成功して、こう、なんて言いますか、家財道具が増えていったとかね、財産が増えていったっていうならわかるんですよ。成功したんだから当然の報いだよね、それはご褒美だよねっていうのはわかるんですよ。失敗もするんです。停滞経験もいっぱいするんです。にもかかわらず、その停滞経験によって彼は祝福されていくんですね。いっぱいそういう物語をアブラハムは持ってるんだけど、例えば思いつくの一つ言うと、自分の奥さんがとっても美人だったっていう、このサラがね。で、その王様のところに行くと、その自分の妻だっていうとね、王が自分の命を奪うかもしれない。自分の命を殺して妻を奪っちゃうかもしれない。そこで彼は一計を案じ、これは妻ではなく妹ですと。で、さらに言い含めて、何か聞かれたら妹ですって言えよってこう言い含めるっていうね。そういう、だから、めちゃくちゃ今考えたら悪い話ですよね。嘘つきですよ。で、言った問題があって、進んでのところでサラは救われるわけです。で、戻ってきたときに、サラは身の代金をたっぷりいただいて帰ってくるっていう。その王様から金銀をふんだくって帰ってくるんですね。さらに、対してこう、支度金として王があげたお金を、彼女はそのまま持ってアブラハムに持って帰ってくるっていう。アブラハムはだから、そのことで一気に裕福になるっていう。そういう物語が書いてあるんですよ。その成功した素晴らしい父だったから、神がその報酬として、その信仰に応じて、あるいは信仰に免じて、彼を豊かに祝福したなんてことじゃないんです。失敗もする。未熟なところもいっぱいある。にもかかわらず、彼は祝福を受けていたんですね。そして、持ち物があまりにも豊かになるために、一緒に旅をしてきた甥っ子のロトと、この自分のところでこういざこざが起こる。持ち物が増えたために、つまり羊の数が増えたために、草を食べる量がね、足りない、一緒にもう暮らせないっていうことが起こるんですね。それでもうそれぞれ別々に暮らそうとこう決める。で、アブラハムは精一杯こう背伸びをしてね、僕が年上だから甥っ子であるロトに、まず先に好きなところを選んでいいよってこう言ってあげるんですね。なかなか、大したもんじゃんと思うんだけど、ロトはもうロトで、それはそうですよね。一族の長ですから、見渡す限り素晴らしい方、草がいっぱいあって羊を飼うのに困らない方を選ぶわけですよ。アブラハムはそれがショックでね、大変に嘆くわけですね。ロトにいい場所取られたって嘆くわけですよ。そういうところがアブラハムにあるのね。で、彼はしょうがない、残った方のアレノの方でテント張って暮らす。ロトはそのソドムというね、都市に近いところに暮らすようになるっていう、そういう話もあるんですね。祝福されて豊かになって持ち物が増えたために、 苦難を味わうんですよ。それはアブラハムの生涯がそうだったというふうに記されているんですね。面白いですね。祝福されたがゆえに困難にも出会うっていう、祝福と困難とが同居しているっていう、まあ確かに不思議ではあるんだけど、でもよくよく考えたらそれってそんなに特殊な人生じゃないよなって、ありふれたことだよ。私たちだって祝福と困難とがこう同居するような人生を歩んできてるよな。別にアブラハムが特別な人ではなくて、私たちと同じだよなっていうふうに思う。まあそれが人生なんじゃないのって言ってしまうようなものでもある。事実そうだと思うんですね。この信仰ただ一つを持って75歳神の証明に応えて旅に出た。そう考えられているアブラハムですけども、彼に与えられた神の約束っていうのは、あなたを大いに祝福するっていう言葉なんですね。だから、まあ、神は、アブラハムがどのような状態であっても祝福をしている。その約束に忠実だったわけですね、神の方はね。だから、確かに物質に恵まれ、文字通り祝福を受けているんだけれども、どんなに祝福を受けても、宝を持って死ぬことはできないわけで、彼が得たその祝福をさらに受け継ぐべきもの、その信仰を引き継ぐべきもの、祝福の総決算たる希望そのものであるこの子供だけは与えられていなかったっていう、いつまでも与えられなかった。75歳でハランを旅立つ時もそうだったわけですよね。で、あなたを祝福するっていう約束でもってそれにかけて旅を始めたんだけれども、そこからもう25年も経っても、相変わらず自分の祝福を受け継ぐべき子孫は与えられないで来てしまった。そしてもう時間がなくなってしまったんですよ。なんともそれは不思議な話でしょ。幾度となくですよ。神はこの25年の間、アブラハムに、あなたに子孫を与える。あなたは大いになる民族の父となるのだ。って言ってね、こう夜空の星を見せて、星の数数えられるかと、あれよりも大きな民の父にあなたはなるのだって言うんですよ。言うんですけど、じゃあそのスタートである最初の子供も与えられないんですね。それをずっと、こう繰り返してくるわけでしょ。でも、もう分かりましたと。うん。神様の御心はよく分かりました。でも、もう私には時間がないですよ。そういう状況。その約束がね、もう保護にします。祝福の約束はもうなしって言われるような、何か、こう、重大な違反と言いますかね。不祥事と言いますか、まあ今言ったみたいに、アブラハムも決して完璧な人間ではなかったから、いろいろなことが起こったけど、でもそのために祝福は生きて、祝福されてきていたわけで、その祝福がぱったりと止まる。もう子孫与えません。あなたには罰だけ与えますって言われるような、何かとんでもないことをしでかしたかっていうと、そんな心当たりはないわけですよね、アブラハムには。まあもちろんたくさん失敗はしたけども、でも神様は許してくださって来ていたわけで、あの子孫を与えるって言われた約束が保護にされるような理由はない。むしろ、ふるさとハランを旅立ったあの日から、神をないがしろにしたり、おろそかにしたことは一度もなかった。さらに言えば自分が神になるような、そういう人たくさんいるんですけどね。自分の成功が唯一絶対であるみたいな。神になり上がっちゃうような人間もたくさんいるんだけども、アブラハムはそんなこともしなかった。神を崇め続けてきていた。それなのに、約束は与えられても、その実現を見る時間がもうない。ほとんど残されていない。その、なんて言いますかね、絶望というんでしょうか、悲しみというんでしょうか、 それをこう想像してみるんですよ。ところが、その、諦めかけていたどころか、すっかり諦めていたアブラハム夫婦に、彼らの思いを超えて、主はご自分の民をそこから起こされると宣言するわけですね。来年の今頃あなたには男の子が与えられているんだと。もう超具体的な話になってきた。今までは星の数数えてみとか、そういうなんかとっても抽象的なお話ばっかりだったのに、ここに来ていきなり来年っていう、もう期限付きの話になってきたんですよ。その変化、まあ、ちょっといい加減にしてくださいっていうか、ついていけませんよって思ったんでしょうよね。今日はサラが笑ったって言って怒られているっていうような物語なんですが、サラだけが不信仰だったわけじゃないんですよ。アブラハムもそうだったんです。さっき言いましたように、100歳になった時に、あなたに子孫を与えるってやっぱり神は言うんですね。それに対してもアブラハムは、いやもう私は年寄りですから無理ですってさっき言った通りですよ。そのことを拒絶するわけですね。じゃなく、私にはもうイシュマエルがいるから。イシュマエルの母はサラではなくハガルだったんだけども、つまりサラの召使いだったんだけれども、でも、イシュマエルをもう与えられたから、イシュマエルを祝福してくださいって、アブラハムは神に言うわけですね。もういいです。私はもう今更無理ですからって。アブラハムもやっぱり、来年の今頃っていうことには、信仰をかけて望めなかったんですよ。サラも同じですよね。いや、むしろサラの方がもっと現実的でしょ。アブラハム以上に彼女は現実を自分の体にこう背負っているわけですよ。で、待って待って約束にかけて、サラだってアブラハムと同じように待って待ってきたけど、もはや諦めていたその時に、来年の今頃って言われたって、それは笑うしかないですよ。何を今更おっしゃいますかっていう話でしょう。喜びの笑いではなく、嘲笑の笑いですよね。あざけり諦めの笑いです。だってあまりにも常識外れているその言葉に、今まで待って待って待って待って待ち続けてきたサラが、もう無理っていうことを自分の身に日々こう実感しているその時に示した、これはとても正直な反応だと思います。そしてね、例えばこの夫婦は、来年子供が与えられるって今こう具体的な約束が示された時に、それまでの自分たちと、この直近の例えば1年間ね、昨年から今までのこの1年の間に、それまでの24年と違う1年間を歩んできたのかって言ったら、そんなことした覚えがないわけですよ。75歳でハランを旅立ってからの24年間、やってきたことと全く同じことを、この25年目も彼らはしてきたわけでしょ。だから何か今になって来年っていう具体的な約束を与えられるような身に覚えのあることは何にもなかったっていうことでしょ。自分たちが何がしかの良いことをしてきた、この一年。この一年の間してきたよっていう自覚があるなら、例えばですよ、こう、昨年よりも強い信仰にこの一年間は生きてきましたとかね。これまで以上に私たちは神様を礼拝してきましたとかね。今時の話で言うと、考えられる以上に献金してきましたとかね。神様に褒められて当然です。確かに今までの24年間とは違います。この1年は神様に特別に顧みられるのに当たり前のようなすごいことを1年やってきたんですって言うなら、 来年の今頃って言われたら、あ、やっぱり俺たちがこの1年やってきたことは間違いなかったってなるんでしょうけど、そんなことないわけですよ。24年間やってきたことをそのまま続けてきたに過ぎない。その自覚が、むしろ二人をかえって戸惑わせる。なぜ今になって来年という具体的な約束が来るのか。その戸惑いだったわけでしょうね。今日は、聖徒の日、永眠者記念礼拝、そういう主日であり礼拝を捧げています。で、ここに、79人のお顔がプリントされているんですね。もっと多くの方が亡くなっているんですけれども、お写真をお預かりしている人は79人でした。ここに覚えられている信仰の先達たちはみんな、あえて言えばね、アブラハムのような生涯を生きた方々ですよ。一人一人がアブラハムに引けを取らないような、まあ、波乱万丈の物語を生きてきた人たちですね。波乱万丈っていうのは、なんて言いますか、第三者的評価ではないんですね。旗から見てそうだったかどうかなんていうのは関係なくて、やっぱ人が生きていくっていう、一生を送るっていうことは、その人にとってやはり波乱万丈なんですよ。一定の、なんて言いますかね、一直線に、こう、いい方に向かって進みましたなんていうことはないですね。アブラハムがそうだったように、紆余曲折、成長するところもあり、未熟なところもあり、いろんな事柄を抱えたまんま生きていくんですよね。そしてその生涯を閉じるわけです。そういう意味で波乱万丈だったんですね。で、その与えられた命を生き切るっていうこと自体がどんなに難しいことなのかっていうことを、ここに覚えられている方々は証ししてきているんですよ。簡単なことではないですよっていうね。すべてを引き受けて生きていくっていうことは大変なことなんだ、難しいことなんだっていうことを証ししているんです。しかし同時に、そうやって生きるということがどれほど恵み豊かなことであったかということも、この方々は証言しているんですよ。だから私たちは、時を定めて、信仰の先達を覚え、その生涯を思い、そして誠の神を礼拝するということを選び取っているわけですね。そういう私たちに神様は今一度問うてますよ。神は、たとえ可能性ゼロのところからでも歴史を始められるという事実をお前は信じるのか？アブラハムとサラに与えられた約束はそういう約束ですよね。可能性ゼロです。もうその可能性ゼロであることだけは身をもって証言しますっていうアブラハムとサラに対して、その可能性ゼロのところから物語を起こすんだ。歴史をそこから始めるんだっていう。神がそう決めたならそうなるっていうことを信じますか？って問われてるんですね。アブラハムもサラも残念ながらそれは信じられなかった。だから笑った。でも、翌年、神様は本当の笑いをさらに与えてくださったんですよね。イサクっていうこの息子の名前なんですけども、このイサクっていう名前は笑うっていう意味なんです。こう面白いですよね。サラがここで笑ったわけでしょ。主はそれを、まあ、咎めるかのように、なぜサラは笑うのかって言うんですよ。サラは恐ろしくなって、いやいや笑いませんでしたって、ごまかすんだけど、笑ったんですね。そしてその笑いが、嘲笑の笑いから本当の笑いに変わるっていうのが、イサクっていう名前に込められているんですよ。可能性ゼロのところから本当の笑いを取り戻してくださるのが、神の御業なのだと。そのことを、お前は信じるか？ 結果的にそういう歩みをしてきた、ここに覚えられている信仰の先達たち、彼らを思い起こして、その列に私もまた連なりたいと願うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、お導きくださる神様、あなたの御心、あなたの御業を私たちは理解できません。いつでもあなたは私たちにとって想定外なのです。私の立てられる予定をあなたはいつも凌駕します。そして信じられない形であなたは御心を、しかし現実にこの世に実現なさるのです。その事実を受け入れ、神様を信じることができますように。地上の歩みを終えて、あなたのもとに安らぎを得ている信仰の先達たちの証言に心を通わせることができますように。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。